つねとか言っちゃう。
作るところは
それでは本日のゲスト、執行委員会よりご紹介をお願いいたします。
はい、それではゲストをご紹介いたします。R1RI、第2560地区、第1副区ガバナー補佐、桑原明様。はい、もう一方、RI 第2560地区第1部ガバナー補佐エレクト篠川忠さん。
はい、
以上でございます。
はい、ありがとうございました。では会長挨拶、西田会長お願いいたします。
はい、
これも開くのが今日で終わると思うと寂しくなって、来週は持ってこないよ。皆さんこんにちは。今日は、桑原さん、篠沢さん、本当においでいただきましてありがとうございます。これからもご指導の方よろしくお願いいたします。なんか偉い方二人もいると、なんか、喉が詰まってきた。一応、形だけでいきますので、一つよろしくお願いいたします。創立20周年記念式典の中で、私の歓迎の挨拶の中に、まあ、皆さんも思ってますでしょうが、この挨拶の中に、次の10年に向けての長期ビジョン、活動目標を、話をしてあります。これは約会員の 100% 近い、方のアンケートにより、未来への思いということで、いう形で、できました。まあ、私たち中央ロータリークラブは、ここに他のクラブの方もおりますが、他のクラブにない、たくさんの良いところを持って、いると思います。さらに、誇りを持てるクラブに一人一人努力していただき、さらに成長していただきたいと、そのように思っております。まあ、私もその中の一人ですが、性格までは変えられませんが、少しでも努力して変えていきたいなと、そのように思っております。今日はここまでしか打ち込めませんでしたので、この辺でと思いますが、再度、未来への思いということで、これを、読まさせていただきます。我々は一つ、品格と伝統を重んじ、地域ニーズに根ざした奉仕活動を継続的に展開し、市民から認知されるクラブ。2、会員同士の職業を理解し、尊重し、自らの専門職務を会員や社会へ奉仕できるクラブ。3、4つのテストを顧みて、信頼に足りる人格形成を育むクラブ。4、ロータリーを楽しみ、結束力が高く、未来へ友情を育み、誇りを持てるクラブを目指すクラブにしますというところです。ぜひ、まあ、私は来週で終わりますが、これから、10年先を見て、みんなの思いとして作ったわけですので、ぜひ一つこの思いをずっと継続して、続けて、いっていただきたいと、そのように思います。今日は本当に、来週はもう喋りませんので、今日で終わります。以上です。
はい、吉田会長ありがとうございました。引き続きまして、幹事報告、大堀幹事お願いいたします。
はい、幹事報告をさせていただきたいと思います。新潟県第1回モンゴル相撲親善大会のご講演の御礼ということで、来ております。ですね、6月7日8日に開催いたしました新潟県第1回モンゴル親善相撲大会は天候にも恵まれ、第1回のことから多少不手際がありましたが、当初の目的を十分達したと判断しております。大成功に終わりました。大成功に終わりました理由は、議会からのご講演を受けたまわったおかげと実行委員一同感謝しております。ユーラシア大陸内陸部の遊放牧騎馬民族が誇る格闘技モンゴル武夫を新潟県民に見ていただき、異文化に触れ、そして内陸民族を考える人助けとなりましたことを実行委員一同の願いでもあります。また来年、今年の経験を生かし、さらに良い大会に成長するよう頑張りますので、よろしくご支援受けたまれますようお願い申し上げまして、御礼の言葉とさせていただきますということで、実行委員長の連名で、会長も副実行委員長ということで、歴されております。御礼が来ておりましたということですね。続きまして、2014年2015年度版のロータリー入門書の注文書が来ております。1冊800円ということになっておりますが、例年注文をしているということでしたので、ロータリー情報のまた新年度の鈴木さんの方にお依頼をしまして、発注冊数を決めさせていただきたいというふうに思います。幹事報告は以上です。一つ、本日実は臨時理事会が開催されまして、残念なお知らせが一つあります。実はですね、会員でありました今田さんがですね、体調が非常に悪いということで、私も以前から相談を受けてたんですけども、3日に1回ぐらいちょっと寝込んじゃっておりまして、今もロータリーに出席するのも痛み止めを打ったりいろいろしながら、なんとかこうにか来てたということもありまして、なんとか今年度まではやらせていただきたいということでありましたが、その辺はもう会長とも相談しまして、会員増強委員長の片山さんとも相談した結果、受理をさせていただいて、平成26年6月30日をもって、大会ということで、今日は理事会の方に報告をさせていただいたということになっております。皆さんにもそういった報告ということで返させていただきたいなというふうに思います。あとはチャリティーコンペは委員会報告しますかね。今言った方がいいですか。はい、お忘れないように、6月25日ですね、最終の夜間例会が夜には開催されますが、日中は、例年に置かれまして第19回チャリティーゴルフ大会ということで、社会保障委員長の方からご案内がいってると思います。総数が6組の24名ということで出席させていただきますので、スタート時間が8時なので7時半までにはイーストヒルゴルフクラブに集合ということでお願いをしたいというふうに思っております。幹事報告以上なんですが、こういった形で幹事報告するのも、なんとか、最後になりました。今月入ってからいや本当にもうすぐだなっていう言葉も言いたかったんですけども、ここまで出かかってるんですが今日まで我慢しておりました。本当に1年間皆さんの、理事役員また会長を含め、会員の方々のご支援がありまして、ロータリー の青少年奉仕委員会の年次大会に始まり、20周年の記念事業のまたミュージカルも10月に行いましたし、で最後の最後で5月の25日に式典が開催されて、非常に大きな事業が多かったんですけども、本当に皆さんのご協力がありまして、なんとか幹事の役目としては全うできたんじゃないかなというふうに思います。非常に不慣れな運営で本当皆さんにもご迷惑をおかけした部分も多々あるかなと思いますが、本当に1年間皆さんのおかげで全うできたことを感謝申し上げて、幹事報告とさせていただきたいと思います。1年間ありがとうございました。
少し早いですが、午後1ヶ月お疲れ様でございました。続きまして、委員会報告、特別ございませんので、出席委員会より出席報告をお願いいたします。
それでは出席委員会より、出席状況の報告をお願いいたします。6月4日、会員数51、当日出席者40、当日欠席者11、メイクアップ4、修正出席率 88% になっております。6月11日、会員数51、当日出席者36、当日欠席者15、メイクアップ6、修正出席率 82% になっております。本日6月18日、会員数51、当日の出席者41、出席率が 80% ぐらいとなっています。以上です。
はい、ではニコニコボックス質問をお願いいたします。
はい、ニコニコボックスの方から発表させていただきます。まずなんては本日は課題で皆様ありがとうございました、すごくさ、いただきました、ありがとうございます。それでは発表させていただきます。RI 第2560第1分区ガバナー補佐桑原明君、山崎年度最後のクラブ訪問で、次年度ガバナー補佐と引き継ぎを引き継ぎがてらお邪魔いたしました。1年間大変お世話にお世話様でございました。一口です。RI 第2560地区第1分区ガバナー補佐エレクト渋川忠君、次年度ガバナー補佐を担当いたします。1年間よろしくお願いいたします。一口です。吉田忠宏君、約1年半活動いたしました。やはり大クラブは素晴らしい、感謝感謝感謝、ご無事です。大堀正幸君、会長をはじめとして、理事役員の方々おのおの会員皆様のおかげで1年間という長きにわたりご支援いただき、何とか会員という立場を全うできました。本当に本当にありがとうございました。30口です。ガバージオープン桑原バナガバナー補佐、1年間ご苦労様でした。吉田会長、あと2回の例会、会長職に別れを惜しんでください。二口です。有田司君、今年度の申告委員会の活動も来週の夜間例会を残すのみとなりました。1年間ご協力ありがとうございました。また、来週の夜間例会の、多数の参加に期待して、ご口です。いよいよ吉田年度から富山年度の引き継ぎ、間近ですね。相方にエールを。八口です。しぶき英子君、私事ですが脊髄管狭窄症になってしまい病院に行くので早退させていただきます。年は取りたくないですね。こんな状態なので来週のチャリティーコンペ参加できずごめんなさい。八口です。吉田会長、1年間ありがとうございました。10口です。片山白鸚君、吉田会長、大堀幹事、他本年度役員の皆様、ご苦労様でした。調整金、はい。中野清君、1年間不慣れな SA にご協力ありがとうございました。二口です。大和正和君、 少し早いですが、会長1年間ご苦労様でした。ご無事です。渡辺財君、今日で昼例会は最後ですね。1年間経つのは早いものです。来年もよろしくお願いいたします。吉田会長、大堀幹事、1年お疲れ様でした。ご無事です。渋谷茂君、虎原君、中田さん、吉田会長、1年間ご苦労様でした。見事です。小池弘君、遅くなりましたが、結婚以来ありがとうございました。見事です。神田圭一君、本日都合により早退します。すみません。二口です。吉田和明君、吉田会長、大堀幹事、大変ご苦労様でした。また次回夜間例会でもご骨を受け付けておりますのでお待ちしております。10分です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではここで、突然ではございますが、ゲストに、現ガバナー補佐、来期ガバナー補佐、桑原さん、篠田さんいらっしゃっておりますので、一言ずつご挨拶をお願いできればと思いますが。
皆さん、こんにちは。まずもって、前回のこちらの20周年記念式典、大変おめでとうございました。非常に正解になる会であったなと、このように思っております。私も当日は、設立時の、役務で、状況を拡大をしたわけですけども、それはそれとしまして、今日はガバナー補の最終訪問ということで、年間4回から5回の訪問をさせていただいておりまして、今日は新旧含めまして、篠沢次年度エレクトとお邪魔させていただきました。時間はどのぐらいいただけるんでしょうか。広場すぐにないの。まずじゃあ、補佐のご挨拶ということで、本当に私もこの37年間のロータリー生活の中で順序よくそのスタートを切ってきたはずなんでございますけれども、会員幹事をやる前までは不良会員でございました。それこそ15年間ぐらい不良会員で、城南では存続がなかったような気がしますけれども、その50になって初めて幹事ということを仰せつかりまして、50です。それから60で会長、70で、エレクトのみにをその補佐を命ずられまして、今年正直72歳とちょっぴり2ヶ月ほどでございます。私の先輩としまし、しましては亡くなられた小滝さんが会長、初代会長で、その後会員名簿を整理させていただきましたら、先輩であります馬場さんが AG を務めになったということで、私のこの中でおきましては先輩は馬場さんだということになります。その中で山崎年度のガバナー補佐は命ぜられまして、正直言っていずれにせよ初めてのことでございますけれども、山崎さんと初対面は飲みにまだ指名される前でございますけれども、知り合いまして、彼もスポーツマンでスキーをやってまして、私は空を飛ぶことはできませんけど、スキーなんかで一緒にさせていただいてました。その中で非常に温厚の方で真面目な方で、要は好まれる人だなと思っておりまして、そんな中でまた指名をされましてですね、正直ガバナンスを指名された段階でですね、ノミニーの段階、エレクトの段階でしょうか、皆さん方もご存知のように非常に出足がですね、 ちょっと我が城南ロータリークラブごとですけども、いざこざが起きました。お分かりのように中村博之君が、正直、まあ大会ということになりましてですね、まあ不慮の事故でございましたけれども、その収拾の仕方がですね、非常に城南の中でもまあ揉めました。それから当然地区の中でも揉めました。なぜかと言いますと、中村博之君は、私も今年の IM でやりましたように RLI の、研究会研修の講師、要はロータリーリーダーシップ の資格を持っているものが、この第一分区では中村博之君だけだったんですね。そういうことで地区では今までは、その研修委員という、まあ、組織図はありました。ところが委員長だけで委員がいなかったんですね。その中で、今回はその研修に力を入れるというガバナーの方針もありまして、研修委員を4名使ったわけです。当然ながらパストガバナーが、石本さんが委員長になりまして、その中でこの委員が、その RLI の、その資格を持っている方、その方が、今も新潟クラブ小山さん、それから第一分区の中村博之、それから長岡の方の方一人ということでしたけども、残念ながら中村君が、私こそ RLI じゃね、IM でその研修強化を歌いたいために、中村君にもぜひそのね、研修員になってほしいということもお願いして、彼も快く受けて、本当は、そういう教師先生もの彼も非常にロータリーに詳しいわけでございまして、ところが黒板に立って指導する役務に就いたけれども、まあどういうわけか不慮の事故でございますけれども、ロータリアンであっても、まあ、お一人が亡くなってる、その対象者が亡くなった、それを黒板の前に教師的に立たせるのはまずいんじゃないかという意見が、中条クラブ、それからその近隣クラブから上がりましてですね、城南の理事会に三宅美智子さんにドンと来たんですね。それで収拾は正直言ってなかなかつきませんでした。本人は不慮の事故ですから刑罰も確かあったけれども、本当に面倒もきちっと処理もしましたし、ガバナーの方はやはりそういう中村君の委員として残すのはまずいということで、組織図から削除、結果論的にはなっちゃったんですね。まあそういうことでその研修リーダーがいなくなっちゃったということで、本来は IM では中村君も下津さんもやる、小山さんもやる予定だったんです。そこで群馬の、まあ、先生方を呼んでやらせていただきましたけれども、まあそれはそれとして出足が、まあ、こういう名刺を挙げて申し訳ないんですけど、城南では中村君の問題は山崎ガバナーもかなり心を痛めて、おりました。まあ、結果論的に彼は、まあ、やめてくれという前に、降りる前に、委員を降りる前に、どういうわけか大会ということで、理事会も三宅美智子会長のもとで理事会もですね、揉めたようでございます。私理事ではなかったもん、ないものですがよくわかりませんけれど、まあそんなことがありましてですね、いろいろ、まあ、あったことは事実です。それからやはりまあ、第一分区のガバナーということで、私も第一分区の補佐ということで、非常に近隣のクラブのために、非常に山崎さんからいろいろ定時 の、 相談会合、その他の他にメール、人もメールが得意、電話も得意、そういうことでいろいろ相談事だとか、こっちから相談とか、いろいろな話がありまして、正直言って、まあ忙しかったことは事実でございます。でも山崎さんのなすことやること、正直言って山崎さんも苦しんでおりましたけれども、 最近になってまた分かりかどうかは分かりませんけれども、地域共同ネットワークセンター、要は鈴木、パストガバナーの立ち上げた地域共同ネットワークの問題で非常にクレームがついておりましてですね、諮問委員会としても手の施しようがないというような段階になってましてですね、山崎さんが非常に苦労なさっているということで、まあ、イコール山崎さんから、まあ、鈴木さんから山崎さん、それから今度佐々木さん、これ3年度で地域共同ネットワークの、点が、まあ、その地区の方針の中に載ってるわけですけども、非常にあのいざこざって言いましょうかね、地区で内においてのごたごたがあるありました。まあ、でもあとは残す1週間10日、山崎さん非常にあのリラックスしました。まあ、私も当然ながらリラックスしてますけども、そんな中で、まず柴田の3クラブを見ますと、柴田クラブ、それから柴田上段クラブ、中央さんということで3クラブの中でですね、まず中央さんを評価させていただきますと、非常に安定成長しているクラブだと私は思います。先ほどの会長の挨拶、まあ、ヤクザでないかと思ってますけども、まあ篠沢さんと名刺交換した時に名刺が切れたということで、会社の名刺、ヤクザの名刺出さないでくださいよと冗談で言いました。非常に立派なご挨拶なさいまして、その中でやはり IT を得意とするお二人、大堀さんも非常にあの活躍なさってですね、この1年間本当にご苦労様でございました。その中で、まあ、あの安定成長している要因はですね、やはりあのクラブの人的なもの、会員数もあります、あることは事実です。確か城南の歌りクラブは柴田クラブは先回申し上げたようにスポンサークラブでありながら、もう人的にも行動的にも中身的にもちょっと欠けた、この拡大要因が先ほど申し上げたように中村博之にも原因があります。正直言って、まあ、彼も今いいクラブに行って非常に活躍しているわけでございますけれども、要は要因はロータリーの基本理念に沿ってですね、中央さんはもう推し進んでいると、まあ国内外に活躍なさっているものだと思っております。当然だから、まあ、奉仕プロジェクトもやってるでしょうし、4つのテストを移行していらっしゃいます。要は簡単に言うならば、人のためにクラブを挙げて活動してるなっていうのがですね、近くにいながら感じさせていただいております。特に20周年の式典を見させていただいて、またこういうふうに 3,4 回お邪魔させていただいてですね、今日もありましたように社会奉仕委員会でチャリティーゴルフで24名からの参加です。柴田城南ではやはりあの比較して申し訳ないんですけど、ゴルフ愛好会というのがあります。せいぜい集めてもチャリティーがつかないんですね。ただの遊びなんです、親睦なんです。その親睦を第一とするという城南でございますけれども、集まるのは 7,8 人ということで、非常にあの劣勢なクラブだと私は思っています。そのクラブに明日お邪魔しに来ないのちょっと辛いんですよ。まあ今日の挨拶文をですね、どちらかと言いますと篠沢さんに振って篠沢さんからご祝儀いただきたいなと、このように思っております。参考までにですね、柴田さんクラブの中で、まず、私のデータ上ですけども、中央さんがですね、昨日現在、まあ今日現在でしょうか、平均年齢は 56.33、 56歳ですね。それで最長老は73歳、それで一番若い方が生年月日間違いなければ富永さんが37歳と、要は半分ですね、馬場さんの半分73歳で最長老のクラブなんですね。ところがその 56.3 ということは、その比率から見ましたらですね、非常に安定しているクラブであるということは、まあ、私のエクセルでの計算上は出ております。それで2番がですね、 柴田クラブで56歳なんですね。56歳、どちらかというと若いという感じがしますわね。今目下91名でしょうか。そうなんです。柴田長男がですね、58歳なんです。今現在3名でございますけれども、ところが、第一文庫の中にはやはり劣勢なクラブもあるわけですね。水原クラブさんが平均年齢が62歳なんですよ。常に長老が多いということです。それ以上に多いのが中条クラブが65歳なんですね。非常にあの年季の入ったクラブ。それであのロータリー歴がですね、こちら当然20周年を迎えたわけですから、その20年間の中にチャタメンガーまがまだ9名ぐらいいらっしゃるわけでございますけれども、その在籍年数が9年と11ヶ月まだ10年未満なんですね。要は20年迎えた中での半分が平均年齢ということで、若さあふれるクラブと私は思っております。それを柴田クラブで、柴田の3クラブで比較しますと、20年で9年11ヶ月が中央さん、柴田クラブが58期で 11.2 ですね。非常にもう少し柴田クラブのロータリー力が多いのかなと思ったらそうでもないんですね。11.2、非常にあの、まあ、最近若返ってきています。大会も多いけども入会が多いと、こういうことなんですね。なぜかというと長老の方々が大会が多かったということで、そういうことで、城南は48期で、在籍年数が 12.5 なんですね。48期、こちらが20期、うちらが48期、それでこちらがまあ9年、まあ、要は10年なんですね。城南が 12.5 と2年の差しかないんですね。それを何を物語るかということが、まあ、言われますけれども、いずれにせよ、まあ、柴田さんクラブの中では、まあ、お政治めいて申し訳ないですが、私は一番活躍しているクラブだと評価させていただきます。を続けるわけじゃないんですけど、ほとんど特徴のあるクラブでございます。増やせの柴田クラブさん、城南ももがきながらも会員を50周年に向けて50名ということをやっておりますけれども、人的だけがものではないなっていうのがつくづく旧クラブを訪問させていただいております。一番活動しているのは、私はスイッチ悪いですけど、中条谷内さんが同じ50周年を迎えた、人的にも20数年でしょう。で、あの女性会長ともありましたけども、活発に本気が活動を行っております。それと同時に柴田、まあ、先ほどもボックスがありましたけれども、まずこちらのクラブを最初にお邪魔した時に、一人パーパーソンで一人年間24,000のボックスをですね、ご理解をいただいているということにびっくりしましてですね、24,000ということは月2,000です。先ほど見たら50口の方いましたとか、なんかいましたよね。30でした。まあ、一気に、ね、24,000を飛び越えて、多分そういうね、やはりボックスを、やはり 社会方針使うためのボックスでございますから、それが非常にあのやはりこの柴田中央さんのエネルギーになってるんじゃないかと思います。財源、まあ、数は力、金は力、これはもう間違いないことですけども、そういうことで、そのやはり皆さんのやはり共有した意識づけ、まあ、先ほど言うけど柴田城南で年間24,000中央さん並みにやろうよって言ったら、何やってんだよと。寄付っていうのはそんなもんじゃないよと、そんなのは決めるもんじゃないと、こういうふうにある方が言うのは間違いない。その柴田城南でも、私は入会時は弱小年齢で一番若く3年間を過ごしました。それが今現在は長老の部の上から数えて5番目でございます。 筆頭はお分かりのない樋口先生、まあこまあ冗談ごとで申し訳ないですね、素人さん時間ありますから、ね、まあ本当は明日語りたいんですけども語れないんですよ、ね、小倉であるね、素人さんに少しは愚痴を吐きたいな。生徒さん笑わないで。樋口先生ドクターですね。樋口先生は85歳を迎えまして、正直こちらの73歳の最長老と85歳で12歳の差があるわけですけども、将来馬場さんはどうなるのかなと思ってます。正直耳が遠くなってほとんど会話が習ったたまにですね、クラブに来ても霊感に座ります。人はそこにいらないんですね、どういうわけか知らないと。私はクラブに行ったら必ず樋口先生のサポートをしてます。私は強いて樋口先生のフォアに行った、そこに隣には宮野さんがいらっしゃいます。宮野さんは分かるように耳がな、まあ、遠くて二人面倒見てます大きな声で。そんなことで、まあ、樋口さん、宮野さん、それから生け花の先生、佐藤修水さん、いるんだかいないんだか分かりません、まあまあ、さまあ、クラブの参加率も悪いんです、それからその次が、山見自動車、佐藤貞夫さん、まあ、こちらの渋じいと同じく田舎弁で何喋ってるか分かんない、まあそういう方が私の上に4人いるんですよ。でじゃあ私の下がどうかということになりますと、たまたま名キャップに来る方いるでしょう。多分どういう方が来てるか私よく分かりませんけれども、苦飯潰したような小田君笑う方はそうだっていう、うん、ちょっとね、まあそういうことで非常にバランスがですね、いいんだか悪いんだか分かりません。明日映画まないのが辛いんですよ。篠沢さん、はい、お任せします、それであの市内サンクラブはですね、いずれにせよ昨日現在で185名の会員なんです。185名、その第1分区で357名、去年より21名プラスになりました。その中で357名の会員数の中で柴田のサンクラブが 51% 占めるわけなんですね。ということは非常に貴重なサンクラブである、第一文化だったら、人的ばっかりではないけども、財政的にも当然なら経済圏もやはり第一文化の中では筆頭だと思うんですけれども、その中で、将来的には今話が正直、はい、出ております。ガバナーをどこから出そうかということで、今現在新潟まで決まってるわけですね。その後まだ決まってない、本来はもう今頃決まらんもないんですけども、まだ決まってないわけであって、山崎さんもちょっと苦労してます。先回シドニーに行って話をちょっとエレクト、佐々木エレクトとも山崎さんを交えてですね、次年次のガバナーをどうするやという話が出ました。その中で私がたまたま補佐として一人しか行ってないもんですから、第一文句はどうだろうねっていう話がありまして、その中でも柴田は柏木さん以来出てないよなという話がありまして、
どうぞ
冷やせ、水もらいしかない、
水もらいしかない、水もありますよ、
遠藤さんありがとうございます。 応高尾じゃないんですね。ちょっとやはりあの地元のクラブでですね、非常に親近感のあるクラブだから私こういうふうに話してるんだ。昨日まではこの話してません。明日は全くしません。そういうことで、まあ1年間をですねガバナンスを務めさせていただいて非常に勉強になりました。でも私もやはり馬場さんの後を追って、クラブに貢献していきたいなとこのようには思いますけれども、馬場さんは非常に健康体のようで私は非常にこう健康体に見えてもですねそうではないんですね。お分かりのようにまあちょっとこう面も悪いですけども。これで幸せが出ます。正直言って、私は頭を下げますとね、モヒカみたいでしょ。これはですね、3年間にこなった、3年間でこなったんですね。いかにこのガバナンスっていうのをですね、まあ苦労したかご理解してください。まあもう成長度が止まったわけですけど、まあこれから来月から一般会に戻りますけれども、今度は柴田中央さんにメイキャップに取り付けます。ただしボックスは5000円1万円は差し上げません。来るたびに1000円にします。よろしくどうぞお願いします。ありがとうございました。さあ篠沢さんどうも。
皆さんこんにちは。次年度ガバナー補佐を担当いたします、豊坂クラブの篠沢でございます。よろしくお願いいたします。今ほどはたっぷりと25分間漫談をいただきまして、場内が割れんばかりのお笑いでございました。ですけども言ってることは全部中身はですね全くの漫談じゃないですね。本当にあの、ガバナー補佐の話する中身でした。話は面白かったです。あの実はですね次年度ガバナー佐々木ガバナーは、ガバナー事務所の電話番号が8965で、最初のガバナー補佐会議の時に8965なんで約 65% の力でやりましょうやというふうに私ども言われたんです。まあそういうそんなに力を入れずともいいんじゃないかと思っていましたら、早速会員増強純増 10% 10% ってのは大変な話ですよね。未だかってなかなか各クラブにはないと思うんです。特にあの私どもの豊坂クラブなんかは毎年少しずつは入会してもらってるんですけども、樽の底の方に穴が開いてまして少しずつ水が漏れます。ですから何年かの間に、一番要件の時には46名ほどの在籍だったんですが、今現在27名でございます。ですから片方では入れてるんですが、出る方が余計でだんだん会員が減少してると。だから減少するその中そこの穴を埋めるには、塞ぐにはですねロータリーの魅力をもう一回再確認するしかないと。私はクラブに入会した頃にですねチャーターメンバーのものすごく優秀な方でしたけども、私酒飲んでまして、ロータリーもライオンズも同じようなことをやってるんだから一緒にやった方がいいんじゃないでしょうかっていう話しかけたんですね。そしたら篠田君そうじゃないんだよ、ロータリーっていうのは職業奉仕の概念がある、ライオンズには職業奉仕の概念がないんだと。 しかしあの職業奉仕っていうのが委員長おのおの毎年こう委員長が決まってますけども、ほとんど今は忘れ去られてしまってるって言いますか、中身がないって言いますかね。で今年の IM ではその職業奉仕についてもう一回話し合おうと、事前に各クラブで私の方からいろんな資料を送付させていただきますけども、それらについて、検討をディスカッションをしていただいて、それを IM で職業奉仕委員長のショートスピーチ、5分程度のショートスピーチを9つつなぐというやり方で、それを第2部にしました。第1部は、中条クラブの、宮島誠一さん、52年間 100% 例会出席と、今71歳です。19歳の時にですね、特別枠でなんか入ったらしいです。それからこの前お邪魔させていただいた時に52年間 100% 出席を達成しましたということでボックスを入れておられました。で、あの方にお話伺いますと、ただ出かけていって僕出席表をもらって帰るだけじゃ出席じゃないんだと、ちゃんときちっと例会を最後まで出席をして初めて出席なんだっていうふうに話しておられましたけども、その方から基調講演で、ロータリーの、ロータリーライフの思い出ということで基調講演40分50分ぐらいですかね、お話をいただくと。で第2部はその先ほどお話しましたその職業奉仕委員長さんのショートスピーチのリレーをやって、で第3部は大懇親会ということで進めたいと思いますので、次年度1年間一つよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。第1ブックの川村さん、また次期のですね、塩塚さん、本当にご苦労様ですが、よろしくお願いします。じゃあ、幹事に渡します。よろしくお願いします。
はい、本日、本当に地域の川村さん、本当にありがとうございました。川村さん、本当に、満々しかった。非常に楽しい例会というのロータリーの原点だったんじゃないかなと思います。ありがとうございました。それではクラブ協議会ということで残り10分間で5名の方に、今年度の委員長の報告としてさせていただきたいと思います。まずは解放雑誌広報星野さんにお願いします。
はい。
続いて長谷川さん、飯倉さん、遠藤さん、庭山さんということでお願いします。
こんにちは。解放雑誌の委員長の星野です。本年度、抱負？何？あ、結果。あ、すいません。結果は、皆さんは、ご存知の通り、大変よくできたと思っております。委員に、羽田委員、あと、今田委員と、その二人が非常によく、していただきまして、委員長の私は本当楽してました。以上でございます。
ありがとうございました。職業奉仕委員長長谷川さんお願いします。
職業奉仕委員会長谷川です。今年度の職業奉仕委員会は私、委員長私と、副委員長渡辺さん、委員の吉村さん3人で、させていただきました。会議の方も2回ほどさせていただきましたし、また計画の方も、全部で5個計画したんですけれども、一番大事な月に1回、例会時に4つのテストを全員で消化するということが、SAA の、教育により、第1週目ということ第1例会で、やらせていただきました。あと 市内で、計画している中学生の職場体験学習の部分で、計画しまして、皆さんにご協力いただきましたアンケートと、協力できる、企業会員企業ということで、そちらの方をまとめさせていただきまして、教育委員会の方に資料としてお渡しすることができました。あとは周年20周年の行事として社会奉仕委員会と合同で周年記念行事ということもさせていただきました。まあ、その辺の部分は入倉さんのお話になると思いますので、取ってしまうと後で怒られると悪いので、今日、まあ、1年間このような形でさせていただきました。ちょっとできないこともありましたけれども、まあ充実した1年だったと思います。以上でございます。
どうもお疲れ様です。今の長谷川さんから話がありましたが、本当は最初からですね、20周年記念というよりも、社会奉仕独自でというのをちょっと考えつかなかったものですから、以前に中高校の裏の川掃除があったので、長谷川さんと一緒になんとかその辺独掃除の日がやりませんかという話をしていたところですね、たまたまこの20周年記念ということで、以前に2回ほど公園といいますか、ところに時計をですね寄贈しているということを、先輩方々からありましたし、またそれで今回新年20年記念で、女子公園にどうだという話がございましたので、ぜひということで、食事奉仕また社会奉仕ということで、副委員長小柳君と常日頃お世話になっている坂部さんとですね、でやらせていただきました。でまた今日また再度確認したんですが、来年度中ということにさせてくれということで、まあ公園整備がですねヒットしてないということで、まあ来年度中ってことということでですね、あそこに、まあ市の方にお願いしたらですね、お示ししたら、いやただ丸い時計ポンと送られてもねっていう一つの副市長の苦い言葉もいただきましたので、それではまあ屋根かけて、ちょっとこうなんていうんですかね、灯籠風にちょっとして木造っぽく城址公園に合うようなということでですね、大工さんとも組み立てまして、本田電機さん、本田さんに田本さんに総元締め通りしていただいて、起草するということになりました。それでまあ、時期的には来年ということですし、場所的にはですね、病院の旧病院ありまして、左側の方にちょっとこう第二駐車場みたいなのがありましたよね。あそこにですね、今現在白壁弊社の脇に、駐車場とトイレあるんですが、あれに似たようなものがあそこにもう一個、トイレとかですね、それも作られるそうなんです。そういう意味で、多分あの辺だと思います。また正式にですね、場所になり決まりましたら皆さんにも報告したいと思っております。大変今年1年、吉田さん、また大堀幹事にお世話になりました。ありがとうございました。
時間来ないと思ったら来ましたね。はい、ご苦労様でございます。国際奉仕委員長の遠藤でございます。副委員長に宮野さんということで、5年事業も継続もちょうど終わりましてですね、中休みということで一応方針に掲げました。次回のですね、国際奉仕の先の選定はちょっとできなかったんですけども、相馬ロータリークラブの表敬訪問とか一応安中の行事に参加してきましたし、20周年では安中さんが来ていただきました。でまた来年度ですか、次年度は今度社会奉仕委員長ということで、3年連続長がつくようなことを任命されまして、まあ、来年の社会保身長でも一発かませて頑張ってやりたいと思いますので、一つよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、本年度ロータリー財団を見せられました岩山です。昨年前年度と今年度と2年、継続してロータリー財団をさせていただきました。特に昨年の財団は、昨年度から始まりましてですね、未来の夢計画、これに、いろいろな制約があるということで通算4回のセミナーに参加させていただきました。で、まあ、今年度になるわけでございますが、昨年の9月、国際奉仕とともにですね、南相馬の補助金、南相馬の支援に補助金を使ったらどうだというような話もあったんですが、結局やめっこになったんですね。で、まあ、今回ロータリー財団としては、何も活動がございませんでした。まあ、特に後半の今年度からはですねセミナーがあったんですけれども、来年度の財団の本田さんにバトンタッチしておりますので今年度の状態はちょっと分からない状態でございます。そのわけで全く役に立ちませんでしたが以上終わらせていただきます。
ありがとうござい
ます
。はい、すいません、木戸委員長が来られたんで青少年保守の副委員長にしますか。
こんにちは。木戸委員長が、いつの間にかいなくなりまして代わりにご報告させていただきます。青少年、奉仕委員会は私とあと木戸委員長、大滝委員と3名で、やってきまして、毎年のことなんですけど、インタークと、それからライラ研修、それから、サッカー大会、この3つが一番と言いますか3つが大きなイベントです。でその中で去年ですか、インタクトの年次大会、当クラブがホストということで大変皆さんに ご協力いただきまして、木戸委員長の大変なご尽力もあったんですけども、まあ、大成功のうちに終わったんじゃないかと自負しております。次年度私3年目で、もう1年あるんですけども、来月早々またインタクトすぐ始まりますのでまた皆さん、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
これでちょうど時間になりましたので、終わりたいと思います。本当に各委員長の方々非常に今期は、かなり活躍していただいたと思いますし会議等もかなり、ね、やっていただきましたので本当にご尽力をいただきまして今年度は非常にうまくなるんじゃないかなと思います。本当にありがとうございました。以上です。
はい、ありがとうございました。時間がありました。会長、計画の検証をお願いします。
やっと上手くなってきたのにな。